瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は住宅侵入等にご注意をというお話、瀬戸市役所生活安全課杉田彩香さんに伺います。杉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、住宅侵入等というのはいわゆる泥棒のことですよね。まずは愛知県や瀬戸市の住宅侵入等の状況を教えてください。
はい、一昨年令和4年中の愛知県の住宅を対象とした侵入等の実態、つまり泥棒被害については1062件ありました。そのうち留守中の住居に侵入し金品を盗み取る空き巣は739件、夜間の寝ている時などに侵入する忍び込みは271件、入浴中や食事中などの隙に侵入する居空きは52件ありました。住宅侵入等については前年に比べてやや減少しています。
はい、前の年よりも減少しているというのはいいことですよね。このまま住宅侵入等がなくなっていくことを願います。ちなみに瀬戸市の状況はいかがでしょう。
瀬戸市の令和4年の状況については住宅対象侵入等は21件でした。その前年は7件でしたので3倍も増加しています。また21件の内訳は空き巣が15件、忍び込みが6件、居空きが0件でした。
瀬戸市内の住宅対象侵入等というのは大幅に増えているという状況ですね。では泥棒の侵入を防ぐためには何か方法はあるんでしょうか。
そうですね、警察の取り締まりや巡回はもちろんのこと、各自治会や町内会で夜間に防犯パトロールをしたり、瀬戸市で推進している門灯点灯運動として夜から朝まで自宅の門灯を点灯し、夜でも明るい街づくりを行うことが地域でできる対策ですね。
自治会や市民の皆様の協力で泥棒被害を減らすということですね。ではこれから泥棒被害が少ない街を目指していくにはどんなことを心がけていけばいいでしょうか。
泥棒被害の防止には防犯4原則というものがあり、時間、光、音、地域の目で対策することが重要です。
はい、時間、光、音、地域の目の4つですね。この4つを意識していただいて泥棒被害を防止するということですか。
そうですね、まずはじめに時間ですが、これは家へ簡単に侵入されないように玄関などに補助錠やサムターンカバーを設置し、侵入までに時間をかけさせるように対策することです。例えば玄関を通ロックにして簡単に侵入できないようにしましょう。泥棒は侵入までに5分以上かかると約7割が犯行を諦めると言われています。
しっかりと二重に鍵をかけるなどして簡単に家の中には入れないようにする、これが泥棒被害防止の第一歩ですね。
そうですね。続いて2つ目の光ですが、これは家の周囲を明るくする対策のことです。センサーライトや門灯などを設置して家の周りを明るくすることは泥棒を警戒しているアピールとなります。明るいと見通しが良くなり監視性を高めます。
確かに明るいと目立ちますし、他からもよく見えますよね。
その通りです。そのため瀬戸市では平成28年度から地域全体で門灯点灯運動を展開しております。門灯点灯運動は自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯して町全体を明るくし、泥棒や街頭犯罪を防ごうというものです。明るく安全安心な町づくりのために市民の皆様にご協力をいただいております。
一人一人が協力して瀬戸市を文字通り明るくすることで泥棒被害なくしたいですね。
そうですね。では続いて3つ目の音ですが、これは泥棒が家に侵入してきた時に音を出して周りに知らせる対策のことです。
確かに大きな音がすれば周りの人はこれなんだろうと思いますよね。
そうですね、泥棒が侵入した時に警報器が大きな音を出せば周りの方も何かあったのかなと思って駆けつけたり、泥棒も逃げていってしまうでしょう。また人が踏むと大きな音が出る防犯砂利を家の庭に設置することも効果があると言われています。
音を使って泥棒被害を防止する、これ効果がありそうです。私も変な音がしたら何かあったのかなと思います。それが警報器の音だとしたら気になって音の方に見に行くかもしれません。
警報器は泥棒防止に効果があると思います。では最後の4つ目の地域の目ですが、これは住民同士の連携により泥棒を近づけないようにする対策のことです。
はい、住民同士の連携、これはどういうことなんでしょうか。
例えば住民同士が挨拶するなどコミュニケーションを取ったり、見慣れない人にも声をかけたりして住民同士の連携を見せることで泥棒をよそつけない環境を作り出すことです。
あ、なるほど。泥棒がこの辺り物色しようと思って歩いていたとしても、その地域の住民の方から挨拶や声かけをされると確かにびっくりしてしまいますよね。
みんなが挨拶するということは住民同士は顔見知りだということになりますし、そうなると泥棒のように地域に関係のない人はいるだけで目立ってしまいます。泥棒は目立つことを嫌います。地域の連携を強化し地域の目を光らせることは泥棒が最も嫌うことだとも言われています。
うんうん、地元の集まりなんかでもし知らない人がいたら誰だろうなと思って顔をじっくり見てしまったりしますよね。で、そうすると泥棒も、あ、泥棒だってバレたかと思って家に侵入しようとしても、これ諦めてしまう可能性ありそうですね。
そうですね。
さあ、改めてです、ここでもう一度泥棒被害防止のポイント教えてください。
はい、ポイントは防犯の4原則である時間、光、音、地域の目の対策を行うことです。玄関や窓を2ロックにして侵入までに時間がかかるようにする、明かりやセンサーライト、門灯を点灯し明るく光るようにする、防犯砂利や警報器を設置して音で侵入者を知らせるようにする、住民同士連携して泥棒を寄せつけないように地域の目を光らせる、これらの対策を行ってください。特に今は泥棒被害が多いと言われる時期ですので、ぜひこの機会に対策をお願いいたします。
はい、泥棒被害に遭わないよう皆さん防犯の4原則、改めてご家庭で対策ができているのか、地域の方の連携もね必要ということですので、ぜひ改めて考えてみてください。さあ、住宅侵入と今日は泥棒にご注意をというお話お伺いしておりますが、一昨年令和4年中愛知県の住宅侵入と泥棒被害は1062件もあったということで、まあ冒頭のお話でね、杉田さん、前の年より減少しているということでしたが、まだそれでも1000件以上あるって、これ多いですよね。
そうですね、減少したとはいえ、うん、本当に数十件の話なので、まだまだ多い状態が続いております。
はい、そして瀬戸市令和4年の状況なんですが、住宅侵入等は21件で、前の年よりここは増えちゃってるんですもんね。
そうですね、
うん、ということは瀬戸市はより狙われているかもしれないと思って心からね対策をしていただく必要ありそうですね。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、どうしてもね泥棒被害なんていう話を聞くと、と言ってもまあうちは大丈夫だろうってなぜか人は安心してしまいがちなんですが、油断しているところに泥棒はやってくるかもしれませんので、
はい、
改めてね今日お話をいただきました防犯の4原則、時間、光、音、地域の目の対策、改めてご家庭でも話し合ってみてください。そしてこの年末年始の時期はご家庭に現金を多めに持っている方なんかも多いですよね。
そうですね、
うん、さあということで、せっかく楽しいねあのお正月を過ごして楽しい気持ちでこのまま居続けられるように、泥棒の被害に遭わないように皆様改めて対策を考えてみてください。さあ今日は住宅侵入等にご注意をということで、泥棒被害防止のポイントについて詳しくお伺いしてまいりました。泥棒が侵入に時間がかかると諦めるという傾向ありますから、鍵は2ロック、そして光を出しておく、さらに音の対策、地域の目の対策など皆さんもご家庭でできることを改めて考えてみてください。今日は杉田さんに住宅侵入等にご注意をというお話いただきました。杉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。